今日恵みをいただく御言葉は創世記3章14節と15節です。
오늘은혜받으신하나님의말씀창세기3장신약성경4페이지창세기3장14절15절말씀이되겠습니다
創世記3章14節と15節神である主は蛇に仰せられた。お前がこんなことをしたので、お前はあらゆる家畜、あらゆる野の獣よりも呪われる。お前は一生腹ばいで歩き、塵を食べなければならない。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。アーメン。
여호와하나님이뱀에게이르시되내가이렇게하였으니내가모든육축과들의모든짐승보다더욱저주를받아배로다니고종신토록흙을먹을지니라내가너로여자와원수가되게하고너의후손도여자의후손과원수가되게하리니여자의후손은내머리를상하게할것이요너는그의발꿈치를상하게할것이니라하시고아멘
お祈りします。愛する神様、あなたが人類に降りてこられ、人の様を取り、実に十字架の死に至るまで忠実に父なる神様に仕えられました。ゆえに私たちは罪許され、清められ、死が打ち砕かれ、勝利しました。イエス様にある私たちは勝利者です。悪魔サタンの頭は踏み砕かれ、もはや奴らには呪い、永遠の火の苦しみが待ち受けているだけです。イエスよ、どうぞ生徒たち一人一人が今日しっかりとこの悪魔サタンに勝利する術を学び、またイエス様、あなたがどれほど素晴らしく御業を成してくださったか教えてください。今この生徒たち一人一人の思い、心を、耳を記憶し、またこの語るしもべの唇、またこの心、体を清めてください。イエス様の命をそのものをいただき尽くすことができるこれからの時でありますように。あなたに期待し、全てをあなたの御手にお委ねし、天に座しておられる主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。前々回も蛇について見ましたけれども、前々回は蛇の、すなわち悪魔サタンのですね、そのやり口を詳細に見ていきました。だいぶ、悪魔サタンがですね、歯ぎしりしたかと思いますけれども、今日はもっと歯ぎしりさせたいと思います。今日また蛇についてなんですけども、悪魔サタンがそのようなこと、すなわち人間をですね、もともと神の似姿であり、もともと死も呪いもないはずの人間を惑わして、そして罪と死に陥れ、神の似姿から塵に過ぎない存在に、もうかけ離れた存在へと貶めてしまった、その報い、神様はそのまま放っておかれるお方ではありません。神様は蛇に、すなわち悪魔サタンに対しては呪いを宣言し、そしてやがてはですね、その頭が踏み砕かれる、その運命を授けられました。14節の方を見ますと、神である主は蛇に仰せられた。お前がこんなことをしたので、お前はあらゆる家畜、 あらゆる野の獣よりも呪われる。お前は一生腹ばいで歩き、塵を食べなければならない。ね、一生腹ばいで地べたを這いつくばって腹で動いてですね、地を行き巡らなくてはならないんです。実際悪魔サタンとはそういうものです。地べたを這いつくばってですね、地をあちこちと行き巡って、そして食いつくすべきも餌をですね探してるんですね。悪魔サタンは吠えたける獅子のように食いつくすべき獲物を狙って探しております。ヨブ記の方を見ますとですね、このサタンが、地を行き巡って参りましたと、神様の前に出て、来る様がありますし、また、悪魔サタンは吠えたける獅子のように、食いつくすべきものを探し回っている様が、記されております。で、何を食いつくすか、お前は一生の間腹ばいで歩き、塵を食べなければならないと、蛇、悪魔サタンは塵を食べるんです。塵、これは、ヘブライ語でアファ、2章7節にも出てきます。2章7節では、その後神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。ありますね、塵、人間の蘇生です。塵とは、神様は土地の塵でもって人間を形作ったんです。ですから皆さんのこの体、手とか足とか骨、みんな、土地の塵が成分です。で、それで形作った。で、ただ形作っただけではただ単なる泥人形に過ぎないんですけども、しかし人が泥人形と違うのは、その花に命の息を吹き込まれて、要するに神様の霊が吹き込まれて、そしてその結果人はですね、生きる魂となりました。神様の息吹が吹き込まれたからこそ人はですね、泥人形以上の存在となったんです。ところが悪魔サタンの惑わしにより人はですね、取って食べてはならない実を、取って食べたその時死んでしまったんです。何が、神の息吹である霊が死んでしまったんです。その結果ですね、人は、霊を持たない、神の霊を持たない、神を知らない存在、そして、土地の塵であるこの体と、また残った、魂でもって人はやりくりして生きていかなくてはなりません。ですから人はですね、その神の息吹を離れたものとして生きる人間の生き様は、もうそのままこの体の身体的な能力とか、あるいは思い、心、知恵、知識、その、思考力とか、知恵とかで IQ とかでですね、人はそれぞれやりくりして生きていかなくてはならない存在になってしまったんです。神の息吹を離れた人間は塵に過ぎないんです。塵は塵に帰らなくてはならないと3章19節にも書いてあります。神様から離れて、塵、この塵というのは蛇の餌食に過ぎません。神の息吹なき人間、神の霊なき人間は塵に過ぎず蛇の餌食になってしまうんです。蛇は、塵を食べなければならない。だから神様を離れた人間はみんな神様の餌食です。実際この世の中は、悪魔サタンは私の支配下にあるのですとイエス様を誘惑される時に言いましたけども、あながち今の世界はそんな感じですね。一体どうしたら人間はこの蛇の餌食から離れることができるんでしょうか。それはただの塵を脱却することですね。すなわち神の息吹が吹き込まれることです。神の息吹が吹き込まれた人間はただの塵ではなく、蛇の餌食ではなくなります。第一ヨハネの5章の方に、 開いてみましょうか。第一ヨハネの五章の絵を18節に書いてあります。神の息吹が吹き込まれた人、神様によって生まれた人はですね、もはや悪魔サタンを触れることすらできない、もはや餌食ではなくなるんです。第一ヨハネの手紙の5章の18節、神によって生まれた者は誰も罪の中に生きないことを私たちは知っています。神から生まれた方が彼を守っていてくださるので、悪いものは彼に触れることができないのです。アーメン、ね、悪いものは触れることはできないまでになる。神によって生まれたもの、すなわち神の息吹が再び吹き込まれた人はですね、もはやただの塵ではなくなる、ただの蛇の餌ではなくなるんです。悪しきものは触れることすらできなくなるんです。だから皆さんがもしですね、蛇の餌食、悪魔サタンの餌食だなって思っている方はですね、神の息吹が吹き込まれる必要があります。どうしたら吹き込まれるのか、それはもうこの教会では何度も語っていることです。イエス・キリストを信じること、イエス・キリストの御言葉に従順し服従すること、そうすれば皆さんのうちにですね、神の息吹が吹き込まれます。すなわち聖霊が皆さんのうちに宿って、その聖霊によって皆さん導かれるようになります。聖霊によって導かれる人はもはや肉の奴隷ではありません、罪の奴隷ではなくなります。むしろ聖霊がですね、皆さんのうちに働いて命を吹き込んで命に生かしてくださいます。そして悪魔サタンは皆さんにもはや触れることはなくなります。まあ、ただしですね、人が、ね、御霊に従って歩んでいるうちはそうですけども、再び肉に従って、ね、歩み、ね、御言葉を退けるのであれば再び、ね、ただの塵に過ぎなくなってしまいます。ですから皆さんは御霊によって 歩み続ける必要があるわけです。創世記のこのですね箇所、人は神様の似姿からかけ離れた、ただの塵になってしまった。では、ね、人間罪を犯した、もはや私の命令を軽んじたから、だから人間は滅ぼせっていうことであれば、ね、この聖書はもう創世記の 3章6節で終わっていたことでしょうね。この人間、ね、創世記の1章と2章の方はとても素晴らしい世界が広がっておりました、ね、人は罪がなく、また神様がの創造の御業は完全で、その完全な調和のうちに美しく全生物、生き物も人間も生きており、ね、男と女が正しく世界を治めている、非常に調和のとれた世界だったんですけども、しかしそれはね、破壊されてしまいました。皆さんもね、聖書、旧約聖書を通読された方はね、ちょっと創世記から始まって出エジプト記、民数記、申命記、ね、レビ記、そこを読むのなんか心重いなって感じたことはないでしょうかね。旧約聖書は苦手だっていう方は多いですけども、それは、ね、創世記のこの3章のこの出来事が全ての原因です。創世記1章と2章はとても素晴らしい調和の取れた世界でしたけれども、しかしこの3章の出来事、ここがもうネックですね。人類に罪が入ってしまい、人類が死ぬ存在となってしまった、人類が呪われてしまった、その決定的な箇所が創世記3章6節です。創世記3章6節にこう書いてあります。そこで女が見ると、その木は誠に食べるのによく、目に親しく賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べた。はい、ここがですね、人類に罪が入り、死が入り、呪われた存在となってしまった、その決定的な瞬間の出来事です。 神様は、ね、もうこの瞬間で人類を立ち滅ぼすということもできたんですけども、でも神様は愛と憐れに満ちたお方でした。蛇に対しては、ね、もう呪いと滅びを宣言しましたけども、人類に対してはですね、そうじゃないんです。救いのご計画を与えられてました。いつ与えられたか、それはこの創世記3章6節から10節にも満たないところに隠されております。全人類は一人のお方イエス・キリストによって救いへと再び戻すご計画を神様は早速発動されたんです。その箇所は創世記3章15節です。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。はい、ここのですね、女の子孫、彼がお前の頭を踏み砕く、ね、蛇の頭を踏み砕くんです。しかしお前は彼のかかとに噛みつく、ね、ある程度のダメージは、ね、彼に与えるんですね。しかし彼はお前の頭を踏み砕く。この彼、この女の子孫こそイエス・キリストです。人が救われる方法すらイエス・キリストによります。ですからこの聖書ね、とても分厚い書物ですね。本としてはかなり厚い類に入りますけれども、なんで聖書がこんなに分厚くなってしまったか、それはこの分厚いその中にですね、まず根本原因は人間が罪を犯した、人間に死と滅びが入ってしまった。でそこからですね、神様が人間を救い出すために、ね、その罪と死の状態から贖い出すために、こんなに神様の救いのご計画と救いの成就、しかしそれに対する人間の反逆、人間の不従順、でもそこからさらにですね、神様へ引き戻すその歴史が繰り返されてるから、こんなに聖書は分厚いんですね。創世記の、ね、この3章以降の聖書の記述は本当に読んでいると暗い思いになってくることが多いです。時に神様がですね、救いのその御業をなされる、でも人間が不従順してまた呪われてしまう、なんかその繰り返しの上でですね、読んでるととても心苦しくなってくる箇所が多いんですけども、しかし創世記1章と2章の素晴らしき調和の取れた生活、神と人とが共に住み、人がカエサーのと共に永遠に住む、カエサーと人との間の隔たりが一切ない世界、その創世記の1章と2章のような世界がですね、実は聖書の後半の方にあるんですね。それは黙示録の21章以降です。黙示録の21章以降は、創世記の1章と2章と同じように、ね、命の木がある世界、神と人とが共に住む世界、もはや神と人との間に隔てはない、罪もない世界、死もない、涙も、ね、叫びもそしりも一切ない世界、それが創世記の21章以降です。聖書がこんなに分厚いのは、神様が、ね、失われてしまったもともの状態、創世記1章2章の状態を再び戻すための歴史が、まあ、こんなに分厚く記されているということですね。神様は早速その、ね、人間が罪に陥った段階から早速ですね、時を移さずその救いの計画を実行されました。その箇所が創世記の3章15節ですね。この箇所、これは本当に聖書全体を簡潔に言い表しております、ね、人、ね、お前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵欲、実際聖書はですね、悪魔と神様との、また悪魔と悪魔のその手下悪霊どもと、また人間とのですね、本当に敵対関係に満ちております。しかし最終的にはこの悪魔の勢力は 頭が踏み砕かれるんです。確かにかかとに噛みつくということはします。ある程度のダメージはこの神の子孫、女の子孫イエス様にそのダメージは与えるんですが、でも決定的にですね、イエス様はこの悪魔サタンの頭を踏み砕いてくださいます。神様は堕落してしまった人間をですね、救い出す計画を、ね、もう時を移さずですね、創世記3章6節が人類に罪と死が入り込んでしまった行いをした箇所でしたが、ね、15節で、ね、その後の9節後にですね、神様は早速人類を救い出す計画を立てられ、そして悪魔サタン蛇はもう永遠の滅び、ね、創世記20章、黙示録の20章の後半には悪魔サタンの類はもうみんなゲヘナという豪華の中で永遠に苦しむことが、ね、その定められたその火の中に永遠に閉じ込められる様が記されております。そして21章以降は人間が、ね、イエス・キリストと共なる生活、キリストの花嫁として永遠に生きる、その永遠が幸いが記されております。皆さんその幸いに預かりたいでしょうか。であるならば皆さんはイエス様に従順し服従するべきなんです。神様はそのためにですね、人間の中から一人の人を、ね、選び出されて、すなわちアブラハムです。神様はアブラハムを選び、そしてアブラハムの子孫イスラエル民族を通してですね、人類に、救いの計画をもたらそうとされました。神様はこのアブラハムの子孫、ね、イスラエル民族に律法を授けられました。この律法によってですね、何が神の義であるのか、何が神様が忌み嫌われることであるのか、その規定をですね、事細かく詳細に記され、そしてそれを人類に提供しました。それから後ですね、ダビデ王が生まれます。神様はこの神様に忠実なしもべダビデの子孫を通してですね、永遠に続く王国を建てる約束を立てられました。まあ、それは第一歴代史の17章に記されております。そしてこのダビデの子孫、アブラハムの子孫の末から、ね、永遠に耐えることのない王国を建てることを預言者を通して主は示されました。そしてそのダビデの末、この、ね、女の子孫、これこそイエス・キリストです。聖書、ね、旧約新約を通して聖書で最も重要なキーパーソンはイエス・キリストです。聖書だけでなく、この全世界、全非動物、皆さん一人一人にとって最も重要なキーパーソンがイエス・キリストです。このイエス・キリストによって道は二手に分かれます。命の道か滅びの道か、ね、善悪を知る道か、それとも命を得る道か、ね、その二つのうちの一つですね。この創世記3章15節の、ね、女の子孫によって蛇の悪魔サタンの頭は踏み砕かれる、これはイエス様の誕生をもって成就しました。預言者イザヤは預言しておりました。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。インマヌエルと呼ばれる、インマヌエルの意味は神は我々と共におられるという意味です。神様はいつでも共におられたんです。アダムとエバが、ね、生まれた時もアダムとエバが罪を犯し死と滅びが人類に入り込んだ時も、それからもずっと神様は共におられたんです。ね、罪を犯したからじゃあもう人間は全部火で焼き滅ぼしてしまうって、ね、そういうことを神様はなさりませんでした。確かにノアの洪水の時がありました。でもそのノアの洪水に至るまで もう何千年という歴史の中、神様はずっと人間が立ち返るのを耐えてこられたんです。何もすぐさまですね、洪水で人間を滅ぼそうとしたわけじゃないです。そのバックにですね、何千年という神様の忍耐があり、それでももうね、ノアの家族以外はもう甚だ堕落して、もう神様が目を当てていられないような罪ばっかりを犯すまでになってしまったから、だからひとたび水で洗い流されたんです。そして神様を恐れるノアの子孫たちによって、ね、神様は再びこの世界を、ね、神様に従う人たちで立て直そうとしたんですね。そして、まあ、アブラハムの子孫を通して神様は人類に介入してきたわけです。神様はいつも共にいてくださいました。皆さん一人一人とも共にいてくださいます。決して見捨てることなく、皆さんが罪を犯し死の呪いに陥ってしまっている時でも、それでも神様は皆さんが立ち返るのを忍耐強くですね待っておられる。そして皆さんが神様に立ち直った暁にはね、あの放蕩息子の例え話にある通り、本当に大きな喜びでもって、ね、一人の罪人が悔い改めるならば天において大きな喜びが湧き起こると記されている通り、喜ぶんです。神様は皆さんを共におられ、そして皆さんが神様のもとに立ち直ったら喜ぶんです。天使たちと共に、この創世記のところでメシア、ね、イエス・キリストの予言がなされておりますけれども、彼は、ね、蛇の頭を砕き、蛇は彼のかかとを噛みつく。ですからイエス様はですね、確かに噛みつかれました。十字架に、ね、追いやられました。悪魔サタンはね、パリサイ派とかローマ兵とかけしかけてですね、イエス様を十字架上に貼り付けにして、そして殺したつもりでした。確かにひとたびイエス様は死にました。でも神様は3日の後に新しい息吹を吹き込まれました。命の息、イエス様を生き返らせ、蘇らせてくださいました。それによってね、イエス様はサタンの頭を砕きました。イエス様のその勝利の秘訣は何だと思いますか？イエス様は何で勝利されたか？それは従順によってです。十字架の死に至るまでの従順によってイエス様は勝利されました。ピリピ人への手紙の2章8節に書いてあります。ピリピの2章の、6節から8節までをちょっとお読みします。キリストは神の似姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして仕えるものの姿をとり、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。アーメン。イエス様は何人によって勝利したか、十字架の死に至るまでも従順によってです。皆さんもイエス様に習うものとしてですね、従順によって勝利するんです。 不従順によって失敗するんです、ね、第一のアダムは御言葉に対する不従順によって罪と死の呪いを全被造物に招いてしまいましたね。不従順によって罪が来る、不従順によって呪いが来る、不従順によって死が来る。それもですね、自分自身一人に対してだけでないんです。死死孫孫に至るまで死呪いをもたらしてしまうんです、不従順によって。そればかりでなく、ね、死死孫孫ばかりでなく被造物をも、ね、呪いに閉じ込めてしまいました。ローマの8章に書いてあります。全被造物は、ね、人の不従順によって呪われてしまったことが書いてあります。ですから皆さん、従順か不従順か、これとても重要な分かれ道です。第一のアダムは不従順によって自分自身を呪いに定め、自分の死死孫孫も呪いに定め、また被造物も周りも、ね、周りの動物たち、家も家族もペットも、ね、呪いに至らしめるコツは不従順です。御言葉に対する不従順。でも第2のアダム、イエス様ですね、イエス様は十字架に至るまでの従順によって勝利してくださいました。皆さんもですね、従順によって勝利するんです。御言葉に従順な人はですね、罪の許しを得ます。御言葉に従順な人は体の蘇り、ね、この死の体からの蘇りを得て、そして永遠の命が与えられます。ですから皆さんに必要なことは、イエス様を信じる信仰と、そしてイエス様の御言葉、ね、御言葉に対する従順が必要なわけですね。従順、これは勝利のコツです。実際書いてあります。ローマ人への手紙の16章に書いてあります。ローマの16章を開いてください。ローマ人への手紙の16章19節と20節です。あなた方の従順は全ての人に知られているので、私はあなた方のことを喜んでいます。しかし私はあなた方が善には悟く、悪には疎くあってほしいと望んでいます。平和の神は速やかにあなた方の足でサタンを踏み砕いてくださいます。どうか私たちの主イエスの恵みがあなた方と共にありますように。アーメン、ね、書いてありましたね。平和の神は速やかにあなた方の足でサタンを踏み砕いてくださいますと書いてありますね。皆さんの足を用いて平和の神は速やかにサタンを踏み砕いてくださるんです、ね、私たちの足、そんな権限あるんでしょうかね。なんでパウロはこのあなた方の足でサタンを踏み砕いてくださいます、ね、そんな資格を、ね、宣言されたんでしょうか。それは19節に書いてある通り、従順がキーワードです、ね、パウロはこのローマの人たちに、あなた方の従順はもう全ての人に知られている、ね、他の、ね、コリントとかガラテの人たちはローマの人たちは従順であるということで有名だ、ね、パウロは、ね、いろんな人たちにもう全ての人に知られている、あなた方の従順はよく知られている、だから平和の神様は速やかにあなた方の足でサタンを踏み砕いてくださいますというわけですね。不従順な人の足を用いてサタン踏み砕かれませんよ。不従順な人はむしろサタンの大好物です、チリです、サタンの餌です。従順であるならば、ね、その人は悪魔サタンのを踏み砕く特権が与えられているわけです。皆さん、神の霊、神の息吹が宿っていない人は、すなわち不従順な人はチリです、ただのチリ、すなわち蛇の餌です。 でも従順な人、御言葉に従順する人はその足で悪魔さんが蛇を踏み砕くことができます。人類の呪い、人類の死、人類の罪は不従順によってもたらされました。でもそれに対してですね、従順でもって人は再びこの創世記の1章2章の素晴らしい状態に、黙示録の21章以降の素晴らしい世界に入ることができるんです。従順によってです。ですから皆さんは善に悟くありましょう、悪に疎くありましょう、ね、あなた方は善には悟く、悪には疎くあってほしいと望んでいますとありますね。悪はサタンに対抗するのにですね、悪を知らなくていいんです。ソロモンは、ね、知恵を増し加えました、ね、人は知恵によってですね悪に打ち勝つわけじゃないんですね。ソロモンはなんか悪もいろいろ知っていたようです、ね、たくさんなんかエジプト人の妻とか、ね、カナン人の妻とかいっぱい召し抱えて、でそれで偶像礼拝もたくさんですね、なんか知った上で私は神に仕えるとでも、まあ、思ったのでしょうか、まあ、そこはわからないんですけども、なんか人間悪に染まればいろいろと経験できると思っちゃいけないですよ。なんかマー君に対抗した、当主がですね、俺はマー君よりも、ね、もっといろいろしてる、俺は牢屋に閉じ込められた経験もあるしとか、なんかそんなことを言った人がいたんですけども、わざわざ牢屋に閉じ込められるようなそんな悪の経験覚える必要ないんです。悪に打ち勝つのには、ね、悪を知って悪を凌駕する力、知恵を蓄えることではない、従順です。イエス・キリストに対する従順を持っていれば、ね、もう本当に無垢な人でも、もうこんな小さい弱い人でも、ね、小さい子供でもですね、悪魔サタンに勝つことができるんです。従順があれば、力がなくても知恵がなくても、どんなに IQ が低くてもイエス様に対する従順があれば悪魔サタンをその足で踏み砕ける。でもどんな知恵があっても、ソロモンのような知恵があったとしても、従順がなければ悪魔サタンに飲み込まれてしまう、蛇に飲み込まれてしまう。どうか皆さん、悪には疎くあってください、善には悟くあってください。御言葉に従順な人の足を用いて神様は悪魔サタンのこと頭を踏み砕かせてくださいます。人はですね、このエデンの園以来、道は二つに一つです。つまり自分で自分の好きなように善悪判断を用いて神様から離れて自分を主体として生きるか、それとも御言葉に従順して自分のそうした善悪判断を捨てて、そして自分の十字架を追って命にあって生きるか、ね、皆さんは善悪の木か、それとも命の木か、二つに一つです。どうか皆さんは善悪判断、自分の好き勝手を捨て去って、そしてキリストを選び、永遠の命を獲得し、ね、悪魔サタンに対して勝利し、そして黙示録の21章以降のあの素晴らしき世界を共に生きる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。ではこれより皆さん一人一人が御言葉に対する従順を行使しましょう。これから祈るべき時間です。今皆さん一人一人主の御前に出ましょう。そして主に対する従順を、復讐を決心し、告白し、祈る時としたいと思います。兄弟たち、私はあなた方に願います。あなた方の学んだ教えに背いて分裂とつまずきを引き起こす人たちを警戒してください。彼らから遠ざかりなさい。そういう人たちは私たちの主キリストに仕えないで自分の欲に仕えているのです。彼らは滑らかな言葉、偽りの言葉を持って 純朴な人たちの心を騙しているのです。あなた方の従順は全ての人に知られているので、私はあなた方のことを喜んでいます。しかし私はあなた方が善には悟く、悪には疎くあってほしいと望んでいます。平和の神は速やかにあなた方の足でサタンを踏み砕いてくださいます。どうか私たちの主イエスの恵みがあなた方と共にありますように。アーメン。どうか私たちは御言葉への従順服従を持って悪しき者に勝利しますように、悪しき者からぶんどりますように。今まで人生死を悪しき者にぶんどり続けてきた人生は、御言葉に対する従順服従を持って勝利し、ぶんどり返しますように。今まで悪魔サタンの食い物に、ただの塵の状態として食い物にされてきていた人は、主の御言葉に従順し服従することによって神の息吹が吹き込まれ、もはや悪しき者は触れることのできないものとなりますように。そして今までぶんどられ続けてきたものを豊かにぶんどり返す生徒たち一同でありますように。今日いただいた全ての御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。ではこれより主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ではお立ちください。祝祷いたします。終わりに兄弟姉妹たち、喜びなさい。完全なものになりなさい。慰めを受けなさい。一つ心になりなさい。平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っております。主イエス・キリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に、今も後もいよいよ限りなくありますように。アーメン。アーメン。